皆さんこんにちは。ここからは健康長寿のまちづくりの応援隊 NPO 法人延岡健寿支え合い隊プレゼンツドンケンです。市民みんなが健康になることで地域医療への負担を軽減、毎回熱い思いで活動している隊員の皆さんにご出演いただき、市民みんなが元気で生き生きと暮らせる健康長寿のまちづくりのための情報をお届けする番組です。ということで、はい、2月のドンケンでございますが、はい、
もう今49の時代ですね。
そうですね。では今日のメンバーを、
はいはいはい、
ご紹介お願いします。
はい、支えたい隊長の佐藤圭三です。はい、最近はですね、花粉症に悩まされ、温度差に悩まされ、コロナとインフルエンザに怖い思いをさせられてですね、49で、来ておりますけれども、まあ、負けないように頑張ろうと思ってます。今日もよろしくお願いします。
お願いします。
はい、副隊長の中村です。最近は猫背をなんとか直したいと思って姿勢にこだわって、骨盤の本とか一生懸命読んでるところです。はい、治りません、なかなかよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
事務局長の吉本隆二です。ちょっと花粉症がですね、ちょっとひどくなってきました。はい頑張っていきたいと思います。
俳優みたいですね。
はい、隊員の稲田です。まあ、最近じゃないんですけど、以前からですけど、体を弱くしたくてストレッチはしてるんですが、なかなか弱くなりません。でも続けていこうと思ってます。よろしくお願いします。
事務局の小野茂です。よろしくお願いします。
お願いします。はい、そしてナビゲーターは FM 延岡の須藤和美です。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、それではタイトルコールから参りましょう。
はい、じゃあよろしいでしょうか。
はい、
1、2、3、ドンケーン。
はい、はい、ということで、今回のドンケーンですけれども、テーマは睡眠ということでね。
はい、
ちょっと最近、まあ、この時期にしてはもう本当に暖かいですよね。ね、気温が高いというか、まあ、寒暖の差もあるんですけれども、まあ眠くなってくるっていうのもありますけれども、まあ、今日はその睡眠の話、システムのお話、どれくらいこう睡眠眠ればいいのかとかですね、眠りの質の話とか、いろんなお話をして、いこうと思っております。まずその前に、本題に入る前に、現在の感染症の情報からお願いいたします。
はい、わかりました。はい、皆さんご存知のように、今感染症、二大感染症ですね、コロナとインフルエンザとダブル流行ということになっております。
はい、
でインフルエンザはですね、もう2月に入ってからほとんど B 型です。はい、なんで B 型が増えたかというと、まずこの3年間ほとんど B 型が流行ってないので、皆さん B 型の抗体が非常に低い。さらにワクチンを打った時、 B 型っていうのはですね、ワクチンの抗体価が上がりにくいんですね。だからワクチン打った人も抗体が低めですので、なかなかやっぱり感染防御ということに対しては難しいと。で3つ目はですね、A 型が流行ってある程度経つと、コンバージョンというのが必ず起こってですね、だいたい2月の B 型、12月から1月の A 型というパターンが決まって、 A 型が流行るとその後の方から B 型から春に向かって流れると。だから通常は2月の中旬から3月の上旬で終わるんですけども、おそらく今年は抗体価がかなり低いので、要するに守れないということで、4月の上旬ぐらいまで B 型がこうダラダラダラダラと今から流行った状態が続くのではないかというふうに考えています。で今はだいたい宮崎県の定点が30ぐらいですので、流行期のピークの今3分の1ぐらいになってますね。だからまあこれから B 型って A 型ほど極端には流行らないんですけども、ただダラダラダラダラっていう形でこれから B 型が続いていくので、まあ、インフルエンザ予防というのは確かに、注意してやっていかないといけないというのがまず一つですね。で2番目はですね、コロナが急増してます。はい、これはもう幼稚園、小学校、中学校、高校で今までインフルエンザだったなと思ってた人たちがもう今度はコロナに変わってきてですね、今だいたいインフルエンザが1とするとコロナが4から5ぐらい、それぐらいの比率に急激に変わっていました。 だからこれから2月から2月の後半にかけて、おそらく今年の夏と同じ、昨年の夏ですね、と同じようなピークがやってくると。もしかしたら超えるかもしれないと。で、実際ですね、今アメリカは、過去最大の感染者数になっています。
はい、過去最大
ですか。過去最大です。はい。コロナが始まって過去最大。昨年の冬が実は最大だったんですけど、それをもう超えました。はい。で、ヨーロッパでももう、非常に入院患者さんと重症患者さん、死亡者数が増えて、実は世界的に問題になってるんですね。で、この前から言ってるピロラ株の JN1 っていうのが、予想よりも感染率が非常に高くて、まあ、その前に入ってたエリスの2倍って言ってたんですけども、もしかすると今3倍ぐらいあるんじゃないかなって言われるほど急激に変わってきました。はい。で、日本はもう今6割から7割は JN1 株ということで、これからやっぱり、3週間から4週間ぐらいの間に急増してピークが増えてきますので、今から要注意の感染症です。で、二極化してます。一つは、ワクチンを打った人、それからもしくは、この2年以内にオミクロン株にかかった人は、しっかりワクチンを打ってるかかかったっていう人は、症状がかかってもあんまり強くないです。ただ、ウイルスはいっぱい出します。もう一つは、ワクチン2回以内と、それから感染したことがない人。この人たちはですね、結構症状が強くてですね、はい、40代とか30代でも肺病変が出たりとかですね、もう動けなくなるような非常に強い倦怠感を伴うとかですね、臨床症状が強い人が非常に多いです。だから、明らかにそういう人たちが分かれてくるということと、それからオミクロン株になってからだんだん、特にこの JN1 になってからもっとすごいんですけども、後遺障害の人がかなり増えたと。世界中でもういっぱい後遺障害が増えて、それも通常今までコロナって言われてた後遺障害以外に、実は、心不全がかなり関係してくるという話と、認知機能障害がかなり関係してくるって話も出てきてますので、やっぱりコロナっていうのは、ただの風邪というよりは、後までずっといろんなことに影響する可能性があると。ということで、今の段階でもう一回ね、感染防御についてしっかり考えていただければというふうに思ってます。はい。今一日にですね、延べ150から200人、毎日。はい。はい。出てますので、はい。感染者数としては全然少なくないです。ですね、はい、実際医師会が把握している患者さん以外に、老健施設だとか、いろんな施設の中で施設内感染が結構クラスターが起こっているんですよ。それ全部入れるともうかなりな人数になってますので、ぜひ皆さん今日も注意していただければというふうに思っています。
そうですね。はい、ワクチンの無料接種が3月末まででしたよね。
はい、はい、無料接種3月末なので、はい、もうできればですね、せっかくの機会なので打ってほしいっていうのと、それから今であればですね、ワクチン打つと大体ですね、2週間あれば抗体価がかなり上がるんですよ。で、ピークは3週間から4週間後で、4月の上旬ぐらいまでおそらくコロナはまだある程度数がいると思いますから、今からでも遅くないので、ぜひワクチン打ってほしいなと思っています。
はい。ありがとうございました。
Thank you.
い、ではここからは今回のテーマ睡眠についてですが、
はい、
睡眠皆さんどうですか？ちゃんと取れてますか？眠れてますかね？どうでしょう？何時間ぐらい寝てますか？6時間ぐらい。
寝ればいいかな
ぐらい
ですよね。だいたい5、6時間かな。
まあ、個人差があると思うんですけど、
あの短くてもいい人もいるし、長い方がいい人もいるし、個人差はあるんですけど、まず時間どれぐらいいいかっていうと、もう統計学的にいろんなデータが出てて、まあ、年齢によっては違うんですけどね、平均するとやっぱり 6.5 時間ぐらいがある程度いいと。 6.5 時間から 7.3 時間、です。あんまり寝すぎると逆にあの疾病率とか死亡率が上がると。で、短くすぎても今度はまた病気が増えるということで、はい、まあ、ちょうどその、まあ、6時間半から7時間半ぐらいの間のところぐらいの睡眠時間っていうのは一つの目標で、まあ、それから、例えば子供さんであれば脳の発達とかあの身体の発達ということでもうちょっと長く寝て、で、高齢者はもうちょっと少なくてもいいと。まあ、6時間とか5時間半でもいい人がいっぱいいるっていうところで、一番大事なのはそれぐらい寝たとして、気分よくすっきり目が覚める時間っていうのが人によって違うんですよ。まあ、それがちゃんとできるかどうかと。で、よくあるのがですね、8時間寝ないといけないと思ってる人たちがいっぱいいてですね、あれ8時間ですね、例えば高齢者が寝てしまうと頭の中に二酸化炭素が溜まりすぎてですね、朝起きたら頭痛はあるわ、体の関節が痛いわ、いろんなことが起こるんですよ。だからあのその日に必要な睡眠時間というのは快適に目が覚める時間と、はい、というのがやっぱりすごくいい指標だと思いますね。で、もう一つ大事なのは快適な睡眠時間をこう確保するためのいろんなテクニックというのがあるので、まあ、食べ物だとか光だとかそういうのがあるので、まあ、そういうのをマスターした上で睡眠時間をきれいに、自分に一番向いた睡眠時間をとってきれいに起きるということを、まあ、後の方からまたちょっとお話ししたいと思ってるんですけどね。じゃあところでですね、よく昔から学生に聞いてたんですけど、なんで寝ないといけないのと。
それですよね。
ですね。眠くなりますよね。なんで睡眠が必要かと言われたときに、まあ、昔は脳を休めといけないとかいう話とか、体休めといけないとか言ってますよね。まあ、これは正確に言えば確かにそうなんですけど、まあ、じゃあどういうふうなメカニズムになっているかというと、まず体を休めるという時に大事なことは、まあ、身体を休める、その時に睡眠でですね、まあ、レム睡眠とノンレム睡眠ってありますよね。で、ノンレム睡眠っていうのは深く眠ると。で、レム睡眠っていうのはですね、体の中の目は動いてて、でも身体は動かないというような状態なんですよね。じゃあその2つで何が違うかというとですね、深く寝るときにはどこが休んでいるかというと、体の中の脳が一番休むんですよ。だから脳を休むためには絶対こういう深い深睡眠、いわゆるノンレム睡眠っていうのが必要なんですね。で、じゃあレム睡眠は何かというとですね、脳が、例えば目が動いたりして、一部の脳は少しもう覚醒に近い状態だったとしても、体が動かないと。よく金縛りになりますよね。脳は起きてるけど体が寝てると。この状態は体を休めるためです。だから、それがこう交互にやってきたり、睡眠の推移で上がったり下がったりするっていうのは、脳をしっかり休めるときと、体を休めるときっていうのがこう交互に来ながら、体のバランスをとっているというのが我々の体なんですね。で、大事なのは、それがどっちか一つじゃなくて、こう、リズムがあって、上がったり下がったりしながら、綺麗なリズムでそれが保たれるかどうかによって、いわゆるぐっすり寝たと。今日は目がすっきり覚めたということに関係するということなんですね。だから、昔よくもうレム睡眠が長いとダメだとかですね、深睡眠が多い方がいいんだとか言ってるんですけど、実はリズムが大事で、その人に一番合ってるレム睡眠とそのノンレム睡眠のリズムっていうのがちゃんとあって、で、トータルの時間があってっていうのがすごく大事ですね。だから、今言ったように、ノンレムとレム睡眠の中で、脳を休めるためと、それと骨格筋とか身体を休めるためって話がありましたけども、じゃあ、どうやったら休まるかということなんですけど、
そうですね。
例えばですね、深睡眠になると、何が起こるかというと、脳の中の一つは、脳ってですね、 寝とる間に何が起こってるかというと、あの昼間の間にいっぱいこう出来事が起こったことが頭の中に入ってますよね、
はいはい、
それを整理しないといけないと。まあ一番簡単に言うと、例えばその昼間の間に電気の回線をいっぱいこう繋いでこうぐちゃぐちゃにコードができますよね。そのコードを一つ一つこう綺麗にこう分けていって解いていって整理するというのが寝てるということなんですね。それができるのが、まあ記憶をこうちゃんと有効にしまい込むということに関係してきて、それができることによって脳がしっかり休まるという考え方で、身体の方はですね、結構大事なのがグロースホルモン、はい、あの成長ホルモンっていうのが出てきてですね、これが夜の20、30よりも前に寝ると非常に出てくるんですね。そのグロースホルモンが出ることによって、この成長ホルモンっていうのは筋肉とか、いろんな人体とかも含めてですね、体の損傷したところを修復するという効果があるんですね。だから寝ることによって筋肉とか骨格筋というのはただ休ませるんではなくて修復すると。で、脳の方もさっき言ったようにこう整理をしますよね。整理した時にうまくつながらないとか、それからなんかここはショートしてしまってというのを伝染型、それを新しいものに置き換えるということが必要なので、脳は新睡眠の時に修復をし、それから、身体の方は骨格筋とかはですね、そのいわゆるレム睡眠の時に修復するというようなことが起こっているんですね。で、その結果として眠ることによって我々はですね、体の方のバランスを、身体と精神のバランスをとってうまく、あの日常生活が送れるようになるということなんですね。
時間帯とかやっぱり夜にやっぱり仕事をしないといけない、例えば交代制の方とか、また昼間に寝ないといけないとかいうのがあるんですけど、それでもやっぱり良質な睡眠っていうのは取ることができるんですか？
例えばですね、その時間が長ければいいっていうわけじゃなくて、さっき言ったようにその一定間隔でそういう、例えば夜の仕事があるとか昼の中で眠らないといけない時間帯があるというのは、人間って慣れてくるとですね、その時間帯の中でさっき言った睡眠サイクルのノンレムとレム睡眠サイクルっていうのがこううまくいくようになるんですよ。
なるほど、
はい、だからどうするかというと、いつも同じパターンにすると。で、今日はあの例えば夜の仕事をして午前中は起きとこうとかですね、今日は夜の仕事をして朝から寝とこうとかいう形にすると、体の方の習慣がついていかなくなるんでうまくいかなくなります。で、あとは光をたくさん浴びるとリセットされるんですよね。例えば朝起きた時に朝の光を浴びると、我々は何が起こるかというと、コルチゾールというホルモンが出てくるんですよ。そのホルモンが出ることによって目が覚めて、その光を浴びてからだいたい12時間から14時間、まあ長い場合は16時間経つと眠くなるという、このメラトニンというホルモンが出るんですよ。だからそういうサイクルを作ればいいので、例えばですね、あの光をこう寝る時には完全に暗くすると、で、起きないといけない夜になった時には部屋の明かり全部つけてものすごく明るい状態にするということで、日常のサイクルですね、日のサイクルをこうリセットすることができるんですね。だから夜働く人は夜、仕事に行く前に光できるだけ浴びるようにするとか、帰ったら部屋真っ暗にするとかですね、そういうふうに工夫すると、実はその睡眠の科学というのはコントロールできるということが言われてるんですね。
なるほど、面白いですね。はい。
Thank you.
ではね、ここからはその睡眠が影響する病気ですよね。どういったその良質な睡眠が取れなかったらどういう病気につながっていくのかっていうところなんですが、どうでしょうか。
まあ、まず睡眠の異常による病気、まあ、一番皆さんがよく知ってるのは不眠症、あと逆に弱者寝てしまう過眠症、で、あと新幹線で事故って、ね、あの問題になった睡眠時無呼吸症候群という、まあ、これは頭の中のですね、ある物質がこうまあ、コントロールされない、もしくは喉の奥が狭くなって閉塞型の睡眠時無呼吸症候群になってって睡眠振動が深くならないので昼間のうちに寝てしまうって、そういう病気ですよね。それから、これ意外と知られてないんですけども、リズム睡眠障害っていうのがあってですね。
リズム睡眠障害。
はい。これも簡単に言えば、体内時計が狂ってしまうってやつですね。はい。だから、普通の人が眠れる時間帯に眠れなくなってしまって、これが学校に行けなくなる子供さんとかですね、仕事に行けなくなってしまう人たちの中にすごく多いんですよね。これをのうまくリセットするようなそういう病気の治療とかそういうのもあるんですよね。今日その中でですね、まあ、面白い病気でナルコレプシーって聞いたことあります？
なんか言葉は聞いたことはあるかなと思うんですけど、
別名スピルバーグ病とかね、
スピルバーグ病、
スピルバーグとか、あとダリって聞いてます？時計が曲がってぶら下がってるような絵を描いてる、はい、あれってこのナルコレプシーなんですね。で、ナルコレプシーっていうのは睡眠発作っていうと、いつでもこう寝てしまうっていう発作が起こるんですけど、その寝る直前にですね、すっごくレム睡眠時間が長くなって、変な夢見るんですよ。その変な夢でこう芸術家で、まあ、例えばすごい絵をこう発想で着想が出てきたりとか、もう聞いたこともない音楽が頭の中に聞こえてきて新しい音楽を作ったりとかですね、で映画でものすごく面白いようなシチュエーションを考えたりするっていうので、別に名芸術家病と言われてるのこのナルコレプシーです。ただむちゃくちゃ眠いので睡眠発作っていうのが起こるんですよ。いきなり眠るんですよ。僕も外来で何人か見てるからですよ。外来で患者さんの話してる時にそのままって出てしま
う。話してる途中にですか？
途中です。だからもうびっくりするぐらい急激に出るんですよ。もう発作的に出てしまうと。はい。あと、例えば、ひどい音をわって聞いたとかですね。で急に驚かされると、そのハッって出てしまうんですよ。これもう、情動発作って言うんですけどね。そういうのが起こる病気で、まあ、頭の中に覚醒する、脳を覚醒する物質のオレキシンっていうのがあるんですけどね。これが少なくなるとこの病気になってですね。実は最近ですね、いろんな感染症でこれが起こるっていうので、コロナの患者さんの中にこのナルコレプシー、過眠症になる人が時々いると。
へー。
実は一例僕も症例持ってるんですけど、はい、コロナになって、もう24時間中20時間ぐらい寝てるんですよ。で、最初は、それこそ体がきついからみんな寝てると、コロナの後でもう後遺障害でって寝て思ってたんですよ。でも本人さんの採血データ見ても全然異常がないし、そういう体がきついとか本人は言ってないですよ。ただ眠いだけだと。で調べたらもうその脳の中のオレキシン関係の物質が非常に低いってことが分かって、薬でそれを投与するようにしたらですね、もうすぐ普通に戻ったりするんですよ。だから今はですね、昔は原因が分かってなかったけど、感染症とかいろんなストレスがかかることによって、そのオレキシンっていう物質を産生する細胞が傷が入って、その結果として過眠症という病気が起こるんだと。だからコントロールできる病気なんですよね。でも芸術家が生まれなくなるとやばいので、ものすごく多いんだそうです。映画監督とかですね、
はい、
本当の絵描きさんとか音楽家の中にはかなりこういう人がいて、まあ、時間時にルーズって言われてる人たちの中に、起きれないから時間にルーズになってるって人たちが、そういう天才肌の人たちの中にいるんじゃないかっていうの言われてるんですね。
スピルバーグもそうなんですか？
っていう話ですね。
へ
ぇ、はい、はい。そういう方が、まあ、いろんな、まあ、あとはその、有名な画家のダリですよね。絶対あんな描けないですよね。そういうのが、新しい、今度はまあ、天才の病気っていうのはそういう病気がいっぱいあって、まあその ADHD なんかそうなんですけどね、もう普通の人が考えないようなことが考えられるっていうのが、その一つの方法としてそういうレム睡眠時間を長くすると。中にはそのレム睡眠時間を長くするために修行をして、それを長くすることによって着想を新しく得るような、そういう新しい脳のスト、ブレインストーミングの方法とかいうのを考えている人もいるぐらいで、はい、ね、レム睡眠って実はすごくそういう意味ではですね、自分の体が起きないけど脳だけ起きている時ってものすごく脳はいろんなことを考えているらしいんですよね。その時間で実はすごく大事なのかもしれないと、はい、発想の時間と、
はい、
ということで夢は忘れないようにもしかしたらすごいことを、まあ、紙の刑事が来てるかもしれないということですね。
それって夢を見てるってことですか。
そうです、夢を見てる時にその夢と現実のちょうど狭間ぐらいの時が、そういう発想が出る時らしい。だから眠る水前になんかすごいことポッと浮かべ、もう思い浮かべて、おっと思うけどそのまま寝てしまって次の日忘れてしまう。なんか重いことが思いついたなっていうのが、そういうのがもっと長くよく起こるっていうのが、その、いわゆるこのナルコレプシーっていう病気じゃないかなっていうふうに言われてるんですけどね。
まあ、眠れないっていう、
はい。不眠症ですね。
不眠症。
はいはいはい。
これもいろんな病気につながりま す、
ね、これ、眠れないことによって何が起こるかというと、さっき言ったように成長ホルモンだとかですね、あと、肥満とかに関係があるような満腹中枢のホルモンとか、そういうのが問題になってくるので、一つはですね、眠れないことによって、まあ、精神的なストレスが溜まって精神科的な病気、うつ病であるとかですね、そういう病気を不安障害とか起こりやすく、これも当然みんな推測できるんですけど、もう一つはですね、むちゃくちゃ生活習慣病が増えるんですよ。眠れなくなると。なんでかというとですね、さっき言ったように、脳の中から出てくるいろんなホルモン分泌障害が起こることによって、非常に肥満になりやすいんです。はい。もう、BMI の値とか見ると、1.5 倍ぐらいまで不眠症の人は増えやすくなるというデータも出てまして、だから、不眠によって何が起こって体重が増える。体重が増えることイコール今度は糖尿病の発症率が2倍以上に上がったりとか、動脈硬化の発症率が2倍以上に上がって脳血管障害とか心血管障害、まあだから脳卒中とか心臓の心筋梗塞とかがものすごく増えるんですね。だからその眠らないっていうこと自体で、その精神的な問題だけじゃなくて、いろんな身体的な病気がこうそれにまつわってくっついてくるっていうのが実は睡眠なんですね。だからそういういわゆる眠れないことによる問題以外に、高齢者が発症しやすくなるような、まあ、今言ったような動脈硬化関係の病気とか、それからまあ糖尿病も年齢とともに大きくなりますよね。こういうものは眠れないことによってより発症しやすくなるし、増悪しやすくなるので、しっかりした睡眠時間をやっぱり特に50代過ぎてから以降は取るということが、ものすごく自分の体のそんないろんな病気にならないというためにすごく大事だというふうに近年の研究でよく言われているんですね。
なるほど、はい、大事なんですね。
大事なんですよ。
良質な睡眠がということですね。じゃあもうこの次はこの良質な睡眠を取るためにどういったことをしたらいいかというところに行きたいと思います。
Make a love all night. Push you up, then you're down, and in between.
それではですね、まあ、睡眠が大事ということはよくわかりましたけれども、その良質な睡眠をとるための工夫、さっきもちょっと先生の方からありましたけどね、まあ、ここからは運動や食事のお話をまたね、していただこうと思いますけれども、ね、エキスパートがいっぱいいますからね。はい、
運動といえば。
やっぱり、体を動かすと、ぐっすり眠れるっていう方多いんじゃないかなと思うんですけど、どうですかね。
そうですね。まあ、体を動かすと疲れるので、
うんでね、
先ほど先生、佐藤先生が言われたように、はい、まあ、体を修復させようとするのも睡眠なので、
はいはい、
運動してやっぱ疲れたら寝るっていうのはもう、まあ、そういう回路っていうか、そういうのが出来上がって、できてるので、やっぱまあ疲れれば寝ると。
そうですよね。
はい。修復させようとしてですね、はいはい、あるんですけど、もう一つはストレスがやっぱこう溜まってて、なかなかその眠りにつけないとかっていう方なんかは、やっぱ運動して交感神経と副交感神経のバランスが、まあどっかでそのスイッチが、入って交感神経にしっかり移せれば、その後副交感神経が必ずこう待ってるので、どっちつかずでこう自律神経が失調しているような状態を運動によって、交感神経に無理やり持っていくことで、その後の副交感神経を促して睡眠につきやすくするっていうのも、運動にはすごくいい効果になるんですね。そうですよね。
はあ、私はい、経験としてですね、バレーの試合があった日って眠れなかったりするんですよね。あれはまた運動は運動でもやっぱり、
そうですね、過度な運動っていうふうになるんじゃないかなと思うんですね。過度になるとこれはもう
興奮したりするからっていうのもあるんですかね、はい、なんかもう本当に一日丸々一日試合をして、あ、日中ですよ、うん、で帰ってきて、まあほら疲れてるから眠れるかなと思うんですけど、うん、なかなか眠れないという、うん、眠れない、
アドレナリンオーバード
そうですよね、
ああ、
取ってたやつが結局それが反応した筋肉とかいろんなところが元に戻れなくなると、
うん、
通常のレベルのアドレナリンが出た時には元に戻れるんですけど、もう過剰に出てきたっていう状態っていうのは、もう筋肉が緊張した状態がずっと続いて、もう交感神経優位の状態がずっと続くので夜眠れなくなるんです。
うん、やっぱこう適度なやっぱ運動がいいですね。どんな運動がいいんでしょうか。
はい、まず運動する時間もあってですね、
時間ですね、
はい、睡眠を促すっていう意味ではですね、まあ、日中というよりも就寝時間の 1,2 時間前ぐらいまでに終わるような運動がいい、
はいはい、それ、はい、あ、なんかストレッチとかそういうのでもいいんですか。
そうです、少し疲れる程度の運動の方が、まあ、睡眠は深くなるって言われててですね、うん、まあ、ウォーキングとかもいいんですけれども、軽いランニングとかですね、そういうのもその人によって、まあ、一人一人違うと思うんですけど、うん、その人が少し疲れるぐらいの運動の方がいいと。ただ激しすぎると逆に、まあ、先ほどのようにアドレナリンが出すぎて、はい、逆に睡眠を妨げますので、うん、まあ、あんまりこう負担がかかりすぎない、まあ、
睡眠のどれぐらい、
そうですね、1,2 時間ぐらい前、
1,2 時間
ぐらいまでに終わるような、
終わるような、
で大体まあ色々書いてあるんですけど、8時 半ぐらいから9時ぐらいがいいとかって書いてあるのもあったりするんですけど、まあ11時ぐらい寝る方であればですね。
じゃあもうお家でできる運動、
まあ、逆算して、はい。ちょっとまあ早めに寝られる方は、ちょっとそれよりも前に終わるように運動時間を設定すると。あとは、そうですね。まあ、運動ですね。たまにやるよりも、まあ、中間づけてやっていくっていうところが大事だと言われております。まあ、たまに行っても悪くはないんでしょうけど、効果が弱いと。まあ、週に2、3回以上はですね、こう続けていくっていうか、特に普段から寝つきが悪い人ほど、うん、まあ、運動による効果は大きいというふうに言われてます。はい。
ね、やっぱりちょっと眠る1、2時間前って、うん、ほぼ皆さんお家にいらっしゃると思うんですけどね、うん、どんな、まあ、具体的にどんな感じがいいのかな、ちょっと
簡単なんで言うと、
スクワットとかですか、
まあ、家でできる運動っていう意味で言えば、そうですね、今言われたスクワットとかもいいですし、うん、まあそうですね、ストレッチも悪くはないんですよ、うん、ストレッチもですね、はいはい、体をほぐして、うんうん、まあ、ちょっとリラックスしながらですね、運動するっていうのはすごくいいことなんですけども、やっぱできるなら外とか、まあ、そのやっぱちょっと軽いウォーキングとか、少しやっぱ疲れる程度のやっぱり運動をした方が眠りは深くなります。やっぱ交感神経にやっぱりしっかりこう持っていきたいっていうところがあるので、あんまりリラックスしすぎると、それはもうずっと自律神経がこうどっちつかずっていう形になるので、うんうん、できれば少し疲れる程度の交感神経をしっかりやっぱり、まあ、促せるような運動をした方が、眠りに関してはいいと。
はい、
はい、
うん。食事は関係ありますか？どうですか、
ね、いや、すごく関係ありますね。
やっぱり関係ありますか？
もう稲田先生、
まあ、食事ですね。まあ、食事だったら、また食べ方としてはですね、まあ、まあ、きちんと3食取ることですね。まあ、まあ、夜寝るために昼間覚醒しとかないといけないので、うんうん、まあ、そういった意味では昼間、まあ、規則正しい生活をしておくということと、
はい、
あと朝食はですね、まあ、できれば、きちんと取るというか、はい。で、まあ、なぜかというと、まあ、まあ、寝てて、まあ、起きますので、まだ体が寝てる状態なので、まあ、食べること、まあ、きちんと食べることによって体が覚醒しますので、まあ、そういった意味では、まあ、朝食はきちんと取ると。はい、いうことと、あと寝る前、そうです、3時間前はもう、からも食事あまり取らない、
うん、
なので、まあ、12時寝るとしたら、まあ、9時、だから夕食後ですね、まあ、それからもう食べないということですね、やっぱこう、消化吸収を、まあ、体の中でしないといけませんので、まあ、そういった意味では、ちょっと自律神経がこう、まだ、乱れますので、
はいはい、
まあ、そういった意味では、まあ、寝る前3時間ぐらいはもう食べない。
食べない方がいいってことですか。
どうしても、まあ、お腹が空けば、まあ、ちょっと、消化のいいものを少量を取るぐらいでしょうかね。はい。あとは、まあ、気をつけないといけないのが、その、アルコールですね。
アルコール、でも、ね、飲むと、ね、眠るためにちょっとこう、飲んでますっていう人も、多いかなと思うんですけど、うん、
結構逆効果なんですよね。
逆効果なんですか、う
んうん、眠る分にはいいんですけど、
はい、
睡眠の質が良くないんですね。
なんかちょっとほらワインとか焼酎とかこうね、寝る前に飲むと眠れるってよねとかっていうのも聞いたりするんですけど、う
ん
う
ん、夜起きません？どんなです
かね。あ、どうなでしょうか、ね、それは、
うん、割と眠りが浅くなったり、
浅くなるんですか。
そうですね、
質がよあまり良くなくて、あと利尿作用もありますので、
あ、そうですね、
まあ、トイレに行ったりということで、うんうんうん、まあ、寝つきはいいんですけど、うんうん、まあ、質的にはあまり良くないと、はい、
圧倒的に睡眠深度が浅くなるんですよ。だからレム睡眠から浅い深睡眠に入る前に目が覚めてしまって、うんうん、そのリズムも悪くなってしまうので、アルコールで飲んで寝つきはいいんだけど起きた時にスッキリしないっていうことが起こりやすいです。
起きた時にスッキリしない、
はい、結局そういうことは睡眠深度が深くないので脳は休まれてないと、
はいはい、
体も筋肉もそんなに休んでないっていう状態が起こってしまうので、うんうん、眠れてるけどちゃんとした睡眠になってないと、だから意味がなくなってしまうので、できたら、まあ、体を温めるとかね、少量のアルコールであればいいこともあるんですけど、特にもう深くアルコール飲んで寝るっていう場合にはもう全く体にとっては良くない睡眠になってしまうという、
はい、なるほど、 ね、あとカフェインですよ ね、
そうですね、ま
あ、コーヒーとか、まあ、お茶、私はよもう緑茶派なんでお茶をよく飲みますけれども、はい、それカフェイン、ま
あ、3,4 時間前ぐらいかも控えてた方が
やっぱりそう
です、ね、だから夕食後の後からも控えてた方が、
うんうん、
はい、まあ、カフェインはその、まあ、脳を興奮させるのもあるし、うん、また利尿作用とかもあるので、まあ、そういった意味では、まあ、夕食後お茶とかコーヒー飲んだ後はもうあまりそういった類のものは飲まない、
うん、
っていうのがすごく大事かなと思いますね。
はい、参考になりました。
はい、
それでは教えて慶三先生のコーナーですが、先生に質問を。
はい、
じゃあ浜村さん、お願いします。
昔あのね、鉄マンとかして麻雀を鉄でやることがあったんですけどねああいうこうね、睡眠不足が続くと眠くないんだけど、ああいうのを続けていいものなのか、まあ、いけないに決まってますけど、はいはい、それとあと寝だめですね。逆に寝だめってできるのかなっていうのを一応先生にお聞きします。
はい。まず寝だめについてなんですけど、寝だめに関してはですね、リセットするのは必ず寝ないとリセットできないんですね。ということは、いっぱいまとめて寝たとしても、さっき言ったように長時間寝るとむしろ死亡率が上がったりしますよね。だからまとめて寝たからといって頭の中に溜まってるいろんな老廃物とか脳のリセットとか筋肉のリセットっていうのはできないので、まず寝だめはできないっていうふうに思ってます。
うーん、
はい、だからもう1週間分まとめて寝ようとか言って、
なんかね、土日休みにもう寝るぞみたいなね、はい、人もいますけど、
かなり寝すぎると今度はですね、体があちこち痛くなったり、脳の方がこんな二酸化炭素が溜まって頭痛が出てきたりとかですね、でよくあるのは例えば首とか肩が余計凝ってしまったりっていうのが寝だめすると起こっちゃうんです。
徹夜したから次の日にがっつり寝る、
はい、はい、ダメ
です、ね、
はい、はい、まあすっきり目が覚めるぐらいの時間ならいいんですけど、もう長く目が寝てしまうと余計悪くなるので、ある一定時間経ったらしっかり起きるというふうに目覚ましセットして寝た方がいいというふうに言われてますね。で逆に寝だめはできないんですけども、睡眠不足はたまります。
溜まる、
うん、これを睡眠負債って言うんですよね、はい、寝る時間が足りないのがずっと溜まっていくと、うん、実は脳の中に障害が起こったりとか、うんね、脳の能力自体がかなり起こると、うん、落ちるということになってます、うん、で例えばですね慣れてくると4時間とか5時間しか寝なくても大丈夫だと思ってると眠くならない人がいるんです。眠くならないっていうのと睡眠負債は別でですね、例えば4時間5時間しかもう眠くならないからいいやと思ってる人たちが毎日4時間5時間っていうのを1週間続けた場合と、徹夜を2日続けた場合とほとんど、脳の中の計算能力とか実行能力って同じになるんですよ。ということは寝ないっていうことによってもう徹夜と同じぐらいの状態がずっと蓄積すると起こってしまうということで、この何が起こるかですね、もう眠くないからいいやって言って寝なかった人が気がついたらずーっといくと、仕事の能力とか勉強の能力とか知らないうちに落ちてしまって、でまあ経済的な損失って社会の中ではですね、そういう人たちが増えれば増えることを、実はその会社がうまく回らなくなったりとか勉強がうまくいかなくなったことによってもう睡眠自体が社会的な損失になるっていうのが今の考え方なんですね。だから早く仕事を終わって早く寝て十分な睡眠時間を取ることによって効率がものすごく上がると、逆に睡眠時間を減らしてしまうといろんなことが問題が起こるというのがもうこれ一番大事なことで、でその延長線上には何が起こるかと繰り返すとですね、認知症に圧倒的になりやすくなるという問題があるので、もうその方が睡眠負債はできるだけしないようにすると、はい、でその睡眠負債が溜まった時にぐっすり寝るという意味での寝だめはいいですけどね、はい、そういうのはしていただきたいと思ってますね、はい、うん、だから不眠っていうのは溜まるんだというのを覚えとっていただければと思います、
ね、一時期その睡眠負債という言葉が非常にこうなんか取り上げられた時期がありましたよね、ということで中村さん、
はい、
よろしいでしょうか。
ツヤマージャンする元気な
他にいないですか。ないですか。小野さんないですか。大丈夫ですか。
そうですね、そのホルモンが減ったら睡眠
良質の睡眠にならなく
なる、なな、
はい、だから時間帯によって例えば夜の、11時ぐらいに寝る場合と、うん、夜のこの夜中の2時ぐらいから寝る場合とで、うん、睡眠時間が同じだったとしてもホルモンの出やすい時間帯というのは夜中の23時から1時ぐらいまでの間、その時間に寝てなければホルモンがグロス特に成長ホルモンがうまく出ないので、子供さんの場合には体が成長しない、大人の場合には傷ついた、筋肉とかいろんな神経とかがそのいわゆる再生できないっていうことになるので、その時間帯を中心に寝るっていうのがすごく大事、
なんかゴールデンタイムとか
っていうのは、そうですね、睡眠のゴールデンタイムですね、はい、あともう一つ非常に大事なことはさっき光の話をしましたけど、はい、朝の光を浴びてから、だいたい12時間から16時間経った時に、その光の影響でメラトニンっていうのが歩いて時間経つと出る。これは日内リズムってやつ、リセットが起こると。だから眠るためには朝の光を浴びるのがもう一つ。先ほど稲田先生が食事の話をしました。朝食大事だっての、はい、これ朝食も同じ効果があって、朝ごはんを食べてだいたい14時間経つとメラトニンが出る。だから眠るために朝食をしっかり食べるってのはすごく大事なことなので、体内時計をリセットするときに光と食事ってものすごく大事なので、その中でも晩ご飯は何時に食べても眠くなる時間はもうちょっと胸焼けしたりとかもう問題もありますし、あんまり直前に飲むと寝れないっていうのがあるんですけど、メラトニンの産生量に一番関係があるのは朝食と。ということで、その眠りを誘導するホルモンのメラトニンっていうのをしっかり出すためには、はい、朝ごはんをしっかり食べて光をちゃんと朝起きたら浴びるとですね。朝ごはんを食べる前にできればドアを開けて朝日を見て、で、すっきりした気分で朝ごはんを食べるともう完璧だと思いますね。
でお風呂も、お風呂もなんかね、入る時間、
そうです。
眠る時間からちょっと逆算してっていうのも、はいはい、
ですね。お風呂も眠る時間から逆算して、まあ、大体 1,2 時間ぐらいの前ぐらいに、うん、終えてしまうと、うん、でお風呂ってまずその時間に入る寝る前の直前に入ると体が温まりすぎて眠れません、うん、で今度は逆にあんまり早く入りすぎると今度は体が冷えて眠れないので、ちょうどいい体温っていうのが、まあ、大体皆さん知ってるところに36度前後ぐらいのところから37度ぐらいのところが上がりすぎない下がりすぎないっていうふうに設定するのと、それからむちゃくちゃ熱いお風呂に入るとさっき言ったアドレナリンが出てしまいますので、アドレナリンが出ない、うん、少し低い温度ですね。はい、
熱いのが好きなんですけど。
だから熱いのが好きな人は早めに入る。
早めに入ってちょっとこう、
はいはい、で逆に少し低めの温度は体がリラックスしやすくなるので、その場合には少し今度ちょっと遅めに入るとかですね、そういうふうに調整していただければ、はい、お風呂っていうのは実はすごく眠りを誘うためにはいいと。で今温度の問題も言いましたけど、それ以外にお風呂に入った時に圧力ですね、水の圧力がかかることによって、これ副交感神経が非常に優位になってリラックスしやすくなるんですよ。
やっぱ使った方がいいってこと
ですか？使っていければもう、まあ、心臓の病気ある人は別ですけど、うん、そうじゃない人もしっかり使った方がいいと。シャワーよりもしっかり使った方が、うん、眠りは深くなるというふうに言われてますね。
はい、はい、今日はね、
そういうのを寝るときにね、のために朝のご飯があって、
そうですね、
随分先の話ですよね、
本当ですね、
14時間後のために朝ご飯をしっかり食べるということですね。
体内時計を作る、
はい、そうですね、体内時計を作る。だもし外の光が見えないときは部屋の電気を一番パンパンにつけて電球のそばに行って明るくすると、
はい、
そうするとセロトニンもいっぱい出てくるので、はい、そうすると朝から幸福な気分になって、楽しい生活が起こりますよね。
ということで今日はねちょっと眠りについていろいろお話を聞いてきましたけれども、まあ、ぐっすり眠って、ね、いい睡眠をとって楽しい春を迎えたいと思いますね。
春眠暁
を。そうそういうことですね。はい、ということで、今回のロンゲンはここまででございます。皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。この番組は NPO 法人延岡県で支え合いの提供でお送りしました。